西村です。先日次のようなご質問をいただきました。読んでみますね。ニックネーム地方出身ママ、お子様の学年称号。中学受験で無事合格しているような子供はゲームや YouTube をずっとやっているものでしょうか。1日1時間と決めているのに目を離すと延々とやってしまっています。取り上げたりした方が良いのでしょうか。地方出身ママさん、ご質問ありがとうございます。いやー、悩ましい状況かつよくある光景です。ゲームと YouTube の誘惑は強力ですから、大人でもなかなか抗えるものではないですからね。ゲームや YouTube をずっとやっているものでしょうかということですが、あくまで一般的な例で言うと、そういう子は授業の復習が追いつかなくなって中学受験を回避する結果になります。中学受験のカリキュラムは小5のこの時期が小4から小6までで一番急激に難しくなりますから、多くの子たちは娯楽どころではない状況です。それにもかかわらずゲームや YouTube を長時間やっているということは、余裕で御三家に合格するような天性の中学受験向きの子か、もう授業についていけなくなって惰性で通塾しているケースである可能性が高くなります。地方出身ママさんのお子さんが後者のケースだとして取り上げるかということですが、おそらくすでにお気づきの通り、それで勉強に向かうと言ったら、そうはうまくいかないんですよね。ゲームや YouTube ができなくなったとしても、勉強以外の別の何かに関心を移すか、そうでなかったらぼんやり時間を過ごすだけになりそうです。そこで私であれば次の順番に行動します。まずは塾の授業が今の学力に合っているかを確認します。本人に聞いたり、塾の講師に確認したり、毎週のテストや模試の成績などで把握できますよね。そして塾の授業が今の学力とギャップが大きいようであれば、思い切って履修の受講を取りやめにしたり、本人の適性得意次第で適性検査型の勉強に切り替えたり、英語受験やプログラミング受験を採用している学校への進学を考えた準備に方向転換したり、そもそも中学受験をしないという選択肢を検討します。検討は親だけでするのではなく、子供と対話しながら検討します。もしかしたらその対話の中で、やっぱりもう少し今のところで取り組んでみるという結果になるかもしれません。あくまで中学受験勉強をするのは良いこと、中学受験勉強をしないのは悪いことという前提に立たないで、お子さんの関心得意なことを起点にして、どんな能力を伸ばしていくのがお子さんに向いているのかを前向きに話し合われることをお勧めします。ということで、今日はゲームや YouTube を延々と続けるお子さんについてのご質問に回答しました。何か少しでも新たな気づきが得られたら幸いです。ではまた明日。